こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は運命を描くことについてです。運命を描く。時代の分かれ目を超えて。時代の分かれ目と言いますと、歴史的には関ヶ原の合戦、安土桃山時代から江戸時代にかけてですね、大きく時代が変わりましたね。あるいはフランス革命、アンシャンレジューム、貴族の時代から市民の時代へと移り変わりましたね。あるいは明治維新、武士の時代から市民の時代に変わりましたね。あの時にですね、時代の分かれ目があったと言えますね。で、まあ時代の転換で何が変わるかというと、文化が変わりますね。で、まあエネルギーという面で言うと、まあ使う力がだんだんと少なくなっていくんですね。なので、まあ明治維新後はだから、その武士というものが持っていた地位ですね、それが発揮できなくなってしまいました。あるいはまあ戦争が終わると、戦争経済の軍需関係だけが回るという経済ではなくなりました。で、まあ戦争が始まる前はというとですね、おおむね経済、実体経済が閉塞しておりまして、そこでまあ残念ながら軍需経済のみが隆起するということで、戦争がになっていきますね。それ歴史的に見るとそうなります。で、その世代を超えるときにですね、まあ一足早く次の時代を見越してですね、省エネルギー化を進めていくことができれば、時代を超えて残っていきますね。茶道、あるいは俳句の文化なども、戦乱幾多あれとですね、残ってきた文化ですね。戦乱がたくさんあっても、やり方は残っていく。あり方は変わっていかざるを得ないというのは、巻き込まれるたびにあり方、姿は失わざるを得ないからですね。本においても、本をですね、長く書く、長い文章で書いて、本が一つのテーマで埋まるのはあり方についてですね。やり方について書く場合は、まあ7編ぐらいですね、論文があって、それを束ねたもので一冊の本になりました。まあ人々をそうですね、魅了するのはあり方の方なんですけれども、後世に伝えていくことができるのはやり方の方なのだろうなと思います。茶道などですね、一子相伝の形を取ることが多いですね。その世代に多くの門下生がいても、たった一人を選ぶ。まあ、我が国においては、直系の子孫ということが多いですね。で、まあそれからですね、学問や医学などですね、多くの弟子を取ってですね、そして試験をしてですね、あのレベルを確かめてから改善をしていくという、そういうこと形態になっていっておりますね。で、そのやり方ですね、やり方というものは時代を超えて受け継がれていく。ただし、その認められるものは数少ない。そこをやはり認められたいというのが承認欲求と言われるものなのでしょうね。まあ時代の変わり目ごとに、まあ城もたくさん焼かれてしまいまして、その形を今に見ることができるのは姫路城などであるのですけれども、あり方はやはりそのいろいろな事柄に巻き込まれて 姿を失ってしまいかねないものですね。そして受け継がれていくのはやり方であると。で、まあやり方というものをですね、それに対して文化があると。なかなかここのだからことですね、ここを理解するのはとても切ないことでもあります。私もかつてはすごくそのあり方の方に憧れたものですね。あの学校などもそうですね、その建物としての佇まいというところにですね、すごくですね関心があり惹かれたものですね。あるいは人物もそうですね、その立ち姿ですね、そこにやはり惹かれるんですね。まずはそしてそこからですね、やはりこうやり方の世界があるな。そしてまあそのやり方でもって迫っていってですね、やり方というものはやはりなかなか、そしてまあやり方というものはかなりこの格差のがつくものですね。まあ宇治の市内を見ましてもですね、とあるお茶屋さんがやはり一強なんですね。あまりにも強すぎると。これはだから師匠が弟子を一人しか認めないということもあるのだけれども、その奥にはやはりそう選ばれるのはかなり少ないということなのでしょうね。なのでそのやり方の世界というのは有限であって、際限なく突き詰めていくことができそうです。それとですね、まあ茶道にしても俳句にしてもですね、あの芭蕉であるとか利休の時代に確立されたものにはかなり多くを占める、あの決定的な時代ですね。天下分け目の日本の姿が今後どうなるのかということの天下分け目であった時の大枠の時の文化ですからね、やはり返す返す参照されるものなのかな。まあ西洋文化でいうとやはりフランス革命の頃ですね、ルソーにサンシモンであるとか、あの時代のですね、あるいは福沢諭吉、明治維新の頃ですね。まあともかくこの時代の分岐点という頃ですね、その頃のものはやはり印象的に参照されるもののようですね。ギリシャ時代もそうですね。そしてまあより省エネルギーなものの方がやはり次の時代を制していくという、華美で流麗な全世代的なものを憧れられはするけれども、後の時代に残ることはないと。それがまあ切なくも美しいという。そしてまあ我々生きるものとしてはやはりまあ次世代のより省エネルギーなものを選び取っていくべきなのだろうなと思いますね。経済総合分析集団の7周年迎えることができありがとうと思います。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。